はい、こんにちは、ポポンプグニャンラジオですということで、僕は18日ですかね、9月の18日から、まあ、ちょっと東京に行ってて、まあ、その時はですね、安保法案が、もう本当に通るかどうかっていうね、本当最後の最後の、とこだったんですけども、まあ、そこにその国会前でもね、シールズとか、まあ、他いろんな方が、いろんな人が来ててですね、まあ、4万人以上ですか。まあ、それぐらいの人が国会前でね、すごい、もう、声を上げてて、まあ、僕もちょっと行かしてもらってですね、まあ、本当にまあ、なんていうんですかね、まあ、国会前の話ですると、本当に警察ひどいなと。国会前の、全然使ってない道路をですね、封鎖して、その、デモに参加してきた人はですね、端っこの歩道しか使わせないっていうね。でも、それでも大混雑っていうね、もう車道開放しろよと。車とか全然通ってないんやからね。まあ、それはひどいなと。まあ、僕も警察に、一言二言嫌味言って帰ってきましたけども、本当警察に怒ってる人がですね、まあ、本当に多かったですね。まあ、僕はなんかその喧嘩売ったりとかしませんけども、ただ本当に喧嘩売りそうな人たちがたくさんいてですね、まあ、気持ちはわかると。まあ、逮捕者も出たりとかね、まあ、してましたけども、なんかでも、もう、だからそれだけその安倍政権がですね、この安保法案、もう必死だったかというね、まあ、結局通ってしまったんですけども、まあ、やっぱりその、まあ、通るっていうのは、まあ、大体、まあ、予想できたわけで、やっぱこっからだと。安保法案は通ってしまったけれどもですね、やっぱここからが、大切だなと。やっぱ参院選ね、来年の参院選、まあ、これからの他いろいろな選挙でですね、やっぱりその安保反対、っていうのが大切かなと思うんですけども、まあ、僕は東京行ってた間にですね、昨日とついぐらいに共産党がですね、まあ、国民連合政府ですか、まあ、そういうことを、目指してですね、まあ、他の党とも選挙協力をするっていうことを、市委員長がね、言ったんですかね。まあ、これは本当すごいね、いいなと、もう、そのネットでもすごく、まあ、評価する声が上がってて、まあ、僕はこれ頑張ってほしいなと。まあ、ただどこまでね、これ民主党とか他の党の都合もありますから、まあ、どこまで選挙協力が、実現するのかなっていうのは、まあ、疑問なとこはあるんですけども、ただ共産党は、沖縄のね、選挙区ではですね、まあ、野党と協力ね、したり、まあ、大阪のダブル選、大阪の市長選、府知事選ではですね、反維新ということでね、共闘したりと、まあ、そういう動きは結構やってるんですよね。だからそこは僕は、すごく評価してて、まあ、頑張ってほしいなと思うんですけども、まあ、今回どうなるかなと、まあ、民主党もですね、まあ、岡田党首ですか、岡田克也さんは結構乗り気みたいで、まあ、まあ、僕はね、その、なんていうんですかね、一気に全部協力するとかね、まあ、そこまでは全然思ってなくて、だからもうできる範囲でね、協力したらいいと思うんですよと。もう、他いろんな、まあ、政党のね、都合っていうのもありますから、まあ、僕は別にそんな焦らんでもいいんちゃうかなと、思うんですけども、まあ、でも安保法案廃止ね、憲法違反のね、まあ、そういうことで一致、するっていう、その共産党の方針っていうのは、もうなかなかいいかなと思いますし、まあ、前回の衆院選ではですね、まあ、第三極っていうね、みんなの党とかですね、まあ、他いろんな党、まあ、今やった維新の党もですね、もうなくなりかけてると。ということで、まあ、共産党としても、まあ、支持率が、今も上がってきていると、もう公明党を抜いてるぐらいですから、まあ、そういう意味でもイメージ的にも良くなってるんちゃうかなと。だから、ま、簡単に言えばライバルがいなくなったからですね、まあ、共産党もこういうことを言えてるのかなと。っていう、その冷めた見方をすればね、あると思うんで、まあ、それはいいことやと思うんですよね。まあ、だからやっぱり僕は共産党っていうのは、今、自民党政権ではですね、公明党っていうのはキャスティングボートを握る状態であると。まあ、地方議会でもそうですけども。まあ、そういう野党側の、キャスティングボートを握る、位置に、共産党っていうのがあればですね、いいんじゃないかなと。 思うんですよね。まあ僕はこれずっと言ってるんですけども、まあそこでその共産党というのは存在感を発揮すると、その来年の参院選でもですね、他の野党候補のですね、この当選を左右するぐらいのね、まあそういう勢力になっていけば、共産党にとってもいいと思いますし、まあ野党にとってもいいと、他民主党とかね、まあ僕はそれでいいんじゃないかなと思いますね。あ、僕は過剰な期待はね、してませんと。なんでかというと民主党にもですね、安保法案合憲だと言ってるような、長島昭久とかね、なんかそういう議員がたく、結構いるんですよね。その自民党よりも反共だみたいなね、共産党嫌だっていう人たちも、結構いるわけで、だからそういう意味で本当にどこまでうまくいくのかは不透明であると。まあ、ただ今回共産党が安保廃止ということで、言ったことで民主党の、安保法案を推進する合憲だと言ってるね、野党のくせにね、まあ、そういう人たちを、まあ、炙り出せるというかですね、そういう人たちを、潰せる、そういうきっかけにもなるんじゃないかなと思いますね。まあ、そういう意味では、まあ、良かったんじゃないかなと。まあ大体その、2009年、民主党がですね、政権交代で、与党になった時はですね、これ共産党も、その、いつもは共産党っていうのは全選挙区に両立してたんですけど、それをやめるって言ったんですね。それでいくつか減らした結果、民主党が政権を取れたっていうのもあるんで、だからそういう意味でも、そういうことをですね、共産党はもっとやったらいいんちゃうかなと。だからそれによってその共産党も存在感をですね、高めることがさらにできると思いますしね。まあ僕はね、やっぱもうちょっと伸ばしてほしいなと、共産党がね。それによってやっぱ民主党もしっかりするという部分があると思うんでね、まあ今回の安保法案でも民主党のスタンスっていうのが、まあ、いまいちよくわからないと。安倍政権が推進する安保法案に反対ということで、ちょっと迫力がなかったなと。まあ最後はね、頑張ったなとは思うんですけども。まあだからそういうのが朝日新聞の世論調査でも、安保法案に反対した野党を評価するかしないかという、説問ではですね、あんま評価しないっていうのが5割あったと。49% あったと。だからやっぱりね、共産党ぐらいに明確に反対であると。戦争法案絶対反対ぐらいの迫力っていうのがね、やっぱり野党にはいるんじゃないかなと思いますね。だからそういうのを引っ張っていける、ぐらいの共産というのは力は持てるんじゃないかなと、今回のね、この野党共闘っていうのを言ったことでね。まあそういう意味で本当、まあ良かったと思いますし、まあ僕もそういう共産党にはそういうとこをね、望んでる部分があるんでですね、まあ頑張ってほしいなと。まあただね、その、なんていうんですかね、選挙前になると共産党はここ降りろみたいなね、そういう声がツイッターとかでもよく上がる。そういうのはね、その選挙協力とは言わないと。それは、単に共産党に一方的な強制をしてるだけでね、そういうのは協力じゃないですよと。ということは言っときたいですね。まあそういう意味では共産党というのも本当その、もういろんなところから批判されるっていうのはあると思うんですけども、まあその原因もですね、やっぱり他の党ともある程度、友好関係を保ってこなかったっていうのがあると思うんだよね。だからある程度、他の党とも、まあ一点共闘とかね、友好関係を保てばですね、まあ選挙協力とかね、そういう、きつい風当たりっていうのは緩和できるんちゃうかなと。まあ、そういう意味でもね、こういう方針っていうか、そういう方向で進めていったらですね、共産党も地方議会とかね、国政でも、勢力を伸ばせるかなと思いますし、存在感もですね、もっと大きくなるんじゃないかなと思うんでね、まあ、頑張ってほしいなと、思いましたね。まあ、あとは、本当は、まあ、東京の話に戻るんですけども、この小出さんのね、19日の、ね、講演会、原発と戦争を推し進める国、愚かな国、日本ですかね。まあ、それの、講演会にですね、まあ、僕のツイキャスを、見て、告知したんでね、まあ、それを聞いて来てくれた方っていうのも、まあ、結構いてあって、ね、7、8人いたんじゃないかなと。まあ、10人ぐらいおったんちゃうかなという声も、ね、あったりとかして、まあ、正確な数字はちょっと わからなかったんですけども、とりあえずお会いした方には、7、8人ぐらいの方にはですね、僕の名刺も、ちゃんと渡すことができてですね、本当にありがとうございましたと。もう本当にね、もう大盛況で、定員100人のとこが100人以上、来たみたいでね、もう本当にありがたいなと、僕も、ね、もう告知してよ、ね、よかったなと思うんで、今回本ね、小出さん、の本なんですけども、編集とかには、毎日新聞出版の峰春子さんがですね、今回の講演会でも司会されたりとかして、すごく、もう本当ご活躍されてるということでね、生駒玲子さんとかね、他いろんな、知ってる方も来てはってですね、本当に、楽しく、させていただきましたと、その毎日新聞の講演会終わった後、玲子さんたちと食事してたんですけども、そこに偶然、後ろにですね、後ろにお席っていうかね、もうすぐ近くに木内みどりさんも、食事に来られてですね、本当はすごいなと、ね、ありがとうございましたということでね、本当東京ね、楽しかったですね。また行けたら行きたいなと、思うんですけども。今年2回ぐらい行ってるんですけどね、今回入れて。そんなね、行く予定はなかったんですけども。なんやかんやとあるっちゅうことで。本当に来てくださった方、ありがとうございました。昨日東京から帰ってきてですね、ちょっと疲れてるんですけども、もうちょっと寝ようかなと、思いますということで。またね、10月に、これも言ってるんですけども、10月にはですね、小出博明さんのね、住んである松本に、ちょっと行かしてもらって、また話を、小出さんにお話を聞くっていう、機会がありますんでですね、そちらの方も、楽しみにしていただければなと、思いますということ。ということで、本当にありがとうございますということで、今日はこの辺でいつもありがとうございますということで、さようなら。バイバーイ。